ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今週は先週に引き続きまして、小山記念病院の呼吸器内科部長大畑孝則先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は COPD という肺の病気の話をさせていただきます。
COPD という言葉、私は初めて聞くんですけれども、これはどのような病気でしょうか？
COPD は日本語では慢性閉塞性肺疾患といいまして、タバコの煙などの有害物質が原因で肺が炎症を起こし呼吸がしにくくなる病気です。以前は肺気腫や慢性気管支炎と呼ばれていました。
呼吸がしにくくなるということなんですが、どのような症状が出てきますか？
階段や坂を上がった時に息苦しくなってきたり、あとは咳や痰が長く続いたりします。
はい、まあ、階段を急いで駆け上がると私なんかも息が上がってしまうんですが、それとはまたちょっと違うんですね。階段や坂を上がった時に息苦しさが出たり、咳や痰が長く続いたりする症状ということですけれども、息苦しさが続くっていうのは本人としてはとても辛いんではないですか？
そうですね、まあ、階段や坂を上がったりするときに息苦しさというのも、まあ、早く上がるというわけではなく、ゆっくり普通の方と同じスペースで歩いても息苦しくなってきたり、まあ、それが進行してくると100メートル程度歩く程度でも息苦しくなって止まってしまいます。またそれがさらに進行していきますと、着替えをすることだけでも息苦しくなってしまいます。そうすると外出も難しくなってしまいます。また体中の酸素が少なくなってしまうので、まあ、心臓や脳などの他の内臓もダメージを受けてしまいます。そのために脳梗塞や心筋梗塞になりますし、また外出も難しくなったり着替えをすることも難しいというような状況になりますと、まあ、うつ病や認知症にもなりやすくなってしまいます。
さまざまなところに影響が出てくるということですね。タバコの煙などが原因というお話でしたけれど、タバコっていうと肺がんとの関係などはいかがですか？
はい、タバコを吸っている人は吸ったことのない人と比較して5から33倍肺がんになりやすいと言われています。その中でも COPD の患者さんは COPD でないタバコを吸っている人と比べても3から6倍肺がんになりやすいと言われています。肺がん患者さんの4から7割は COPD の患者さんであるという報告もあるぐらい極めて密接に関わっています。 COPD なる最大の原因はタバコでありまして、タバコを吸っている人の約2割は COPD になると言われています。
かなりこう倍率が高いんだなということが分かりましたが、実際に COPD の患者さんというのはどのぐらいいらっしゃるんですか？
はい、2005年頃の調査では COPD として治療を受けている患者さんは日本全国で22万人とされていました。しかし実際は500万人ぐらいいるであろうと言われています。今現在六甲地域の人口はだいたい27万人で、まあ、先ほどの500万人に対して22万人を計算するとだいたい1万3000人くらいの COPD 患者さんがいる見込みです。現在の喫煙率は全国で 17.7% ですが、六甲地域で公表されている神栖市では 23.8% ですので、六甲地域は喫煙率が高いと思われます。ですのでこの近辺の 住人の方にはもっと多くの患者さんがいるかもしれません。
とても怖い感じがしますけれど、診断されていない方っていうのも多いということですね。病院を受診した時にはどのような検査を先生行うんでしょうか。
はい、呼吸機能検査という思い切り吸って吐いていただく検査を行います。それによって肺活量や1秒間にどれだけ息を吐けるかを測定して診断します。またレントゲン検査や CT 検査で肺がどのくらい壊れてしまっているかということや肺がんがないかということも調べます。
そしてまあ COPD ということが分かって、その後どのような治療を行っていくんですか。
はい、一番有効なものはやはり禁煙です。タバコを吸っている人は吸っていない人に比べて気管支が狭くなって吐く力が衰えやすくなります。禁煙を吸うことで2年後にはタバコを吸ったことがない人と同じ程度の衰えとなります。また気管支が狭くなってしまいますので、気管支を広げる薬を吸うことも治療となります。これにより症状の軽快が見込めます。また投薬ではなくどのような呼吸をすればいいのかということをリハビリで学んだりします。また COPD の患者さんの場合、呼吸を吸うことだけでも普通の方と比べてカロリーを消費する量が多いです。ですのでまあかなり痩せやすい状態になっておりますので、体重を減らさないようにする食事療法も重要です。以上のような治療をやっても苦しい時にはご自宅で酸素を作る機械を置いてその酸素を吸っていただいたり、動くときには酸素ボンベを引っ張ってもらって使ってもらうような在宅酸素療法を導入したりします。
そういう状況になると生活もしづらくなってしまうなという感じがしますね。先生、薬だけで良くなるものではないんですね。
そうですね、いろいろな分野のことを合わせて治療を行っていきます。一度衰えてしまった肺が良くなることは基本的にはありませんので、これ以上悪くならないようにすることが大事です。タバコを吸っている方や吸っていた方で咳や痰が長引いている時や息苦しさを感じるようになった時には早めの受診をお勧めします。そしてそのような症状のある方は禁煙が望ましいです。自力での禁煙が難しいのであれば禁煙外来を行っている医療機関もありますので、そのような医療機関への受診をやはりお勧めします。
はい、わかりました。一番大切なことは禁煙をするということだなというふうに思いました。でも先生がおっしゃるように自力で禁煙するっていうのがもうなかなかできない人が多いですよね。
はい、そうですね。やはりそのタバコのニコチン自体にかなり依存性というか中毒性がありますので、まあ、そのニコチン依存症というすでに病気ですので、やはりご自身で難しいのであるならば、そういう医療機関でしかるべき治療をする薬、今はいい薬も出ておりますので、そういったものを使っていくということも重要だと思います。
タバコを吸ってる人の近くにいると、その煙が吸ってない人のところにも届くと思うんですけど、それも良くないんでしょうか。
そうですね、やはりその副流煙というものは問題です。あとは最近ではサードハントスモークと言われておりまして、タバコを吸った後にタバコの匂いがしている場所がありますが、その匂いがしているということはそのところからタバコの有害物質が出ているということですので、タバコの煙があるところに入っただけでもすでにそれはタバコの害を受けているということになります。
わかりました。禁煙外来というのは小山記念病院にはあるんですか。
申し訳ないんですけども、小山記念病院では今やっておりませんので、ちょっと具体的に医療機関を挙げるわけにはいかないですけれども、調べていただくとやっている医療機関は六甲地域にも何箇所かありますので、そちらの方への受診をお願いいたします。
わかりました。今日は COPD という病気について先生にお話を伺いました。小山記念病院呼吸器内科部長の大畑孝則先生でした。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。